人間関係で気をつける30の言葉遣い。その1。どんなに外見が良くても言葉遣いが悪ければ台無し。どんなに外見が良くても言葉遣いが悪ければ台無しです。外見が整っていても言葉遣いが悪いと性格も悪そうに見えます。他人の悪口や批判ばかりをしているのは心が汚れている証拠です。しかし外見が多少悪くても言葉遣いが良ければ性格がいいように見られます。人から愛されるような言葉遣いを意識しましょう。言葉遣いは人間関係に大きな影響を及ぼします。相手に不快を与えないように発言に気をつけます。同時に好感を引き出すような言葉遣いを意識すればより良い人間関係が築けるでしょう。幸い言葉遣いは練習によって鍛えることができます。外見は先天的要素が大半ですが、言葉遣いは後天的要素が大半です。外見とは違い、言葉遣いは練習すれば見違えるほど美しくできます。言葉遣いを変えると性格まで変わります。受け止め方が変わるため世界が変わって見えるのです。綺麗な言葉遣いを意識する。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その2。無意識に同意の強要をしていませんか？人間関係で注意したいのは同意の強要です。無意識に同意の強要をしていませんか？同意の強要なんてしていないと思う人でも自分の言葉遣いを振り返ってみてください。自分では気づいていないだけかもしれません。無意識に同意の強要をしていることがあります。例えば次のような言葉に心当たりはありませんか？今度ぜひ会いましょうと誘う。一緒に行きましょうと誘う。同じものを食べましょうと誘う。来週会いましょうと誘う。これらのセリフに心当たりがあればイエローカード。致命的に悪いわけではありませんが注意が必要です。相手に威圧的な印象を与える可能性があるからです。無理に物事を押し通す感じがあると印象低下につながる。積極的な様子があって良さそうに感じるかもしれませんが実際はどうでしょうか。言われる側の気持ちを想像してみてください。同意してくれますよねという意味が伝わってきます。ノーとは言わせないよという意味にも聞こえるでしょう。はっきり言っているわけではありませんが誘導的なニュアンスが感じられます。相手に同意させたい気持ちがあると引っ張るような言い方で誘いたくなるでしょう。相手に OK してもらいたければ自然と言葉遣いに現れるものだからといって強要させる言い方はよくありません。相手はこの人と一緒にいると他にもいろいろ強要されそうだと不安が広がります。引っ張ってもらうのが好きという人ならいいかもしれませんが全ての人がそうとは限りません。引っ張られるのが苦手という人もいます。強要を好む人はなかなか少ないもの。強要を感じる言い方があると相手はなかなか警戒心を解けません。むしろ危険を察知して距離を置きたくなります。疑問形で誘う言い方が好印象。相手を誘うときはどんな言い方が好ましいのか。相手を誘うなら疑問形が適しています。疑問形で誘う言い方が好印象です。一緒に行きましょうより一緒に行きませんかと誘います。同じものを食べましょうより同じものを食べませんかと誘います。来週会いましょうよりもしよかったら来週会いませんかと誘う。疑問形にすれば威圧感がありません。判断を委ねる言い方なので相手は落ち着いて考えることができます。都合が悪くても気兼ねなく断れます。柔らかい印象があるので相手も返事がしやすくなるのです。ちょっとした言葉遣いですが人間関係の成り行きを決めるポイントです。同意を強制に心当たりがあれば疑問形の言い方に改善するのが賢明です。相手を誘うときは同意を強要する言い方ではなく疑問形の言い方に変える。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その3。面白くないと言わない。わからないと言えばいい。映画を見て退屈を感じたとき面白くないと思う癖はありませんか？あるいは友人から感想を聞かれたとき面白くなかったと答えてしまう自分です。確かに面白くないと思ったなら正直な考えなのでしょう。しかし少しトゲがあるのではないでしょうか。面白くないは完全否定です。最低、価値がない、良いところが一つもなかったというふうに聞こえます。映画だけでなく映画制作の関係者まで否定しているような印象まで受けてしまいます。そういうつもりはなくてもそう聞こえやすい言葉です。敵を増やす発言なのです。そこで面白くないと思ったときは少し言い方を工夫しましょう。わからないと言えばいいのです。今の自分にとってまだ面白さがわからなかっただけです。今後様々な経験を積んでいくうちに面白いと感じるかもしれません。少なくともその可能性はあるのです。ですから面白くないとは言わずわからないと考えます。友人から感想を聞かれたときもこの答え方を意識しましょう。この考え方は映画だけではありません。オペラ、ミュージカル、スポーツ、美術、古物など全てに当てはまります。面白くないと言いそうになる自分をこらえ、わからないと言えばスムーズです。いつか理解できる日が来るかもしれないという未来に期待しましょう。面白くないではなくわからないという。 人間関係で気をつける30の言葉遣い。その4。嫌いが口癖の人は嫌われる。あなたの周りに嫌い嫌いと言っている人はいませんか？あの人が嫌い。あの映画は嫌い。この料理が大嫌い。嫌い嫌いと言っている人とはどことなく接しにくいと感じるのではないでしょうか。いつか自分も嫌いと言われる対象になるのではないかと思ってしまうからです。嫌いが口癖の人と一緒にいると自分も嫌われないように気を使うため一緒にいて疲れます。人当たりが良くてマナーもあり明るい人でも嫌いが口癖になっているとリラックスしにくいのです。結果として誰も心を開いてくれません。むしろ人が離れていくでしょう。嫌いが口癖の人は嫌われるのです。自分にそういう心当たりがあるなら今すぐやめることです。嫌いと一回言えば自分の好感度が1ポイント下がります。嫌い嫌いと言って何かを攻撃していると自分が嫌われます。どうしても嫌いであるニュアンスを伝えたければ苦手という表現を使いましょう。あらゆる嫌いは苦手と言い換えられます。これだけで印象も人間関係も改善できるのです。何かを嫌いというのはやめる。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その後、くだらないと言わない方がいい。くだらない人間と思われるから。くだらない。この口癖に心当たりがある人は要注意です。もしかすると、くだらないと言った瞬間、人間関係にひびを入れているかもしれません。くだらないとは価値がない、無益、バカバカしいという意味です。しかし、価値がないかどうかは人それぞれです。自分にとって価値がなくても他の人には価値があるかもしれません。漫画はくだらないと思っても自分だけがそうであって漫画は素晴らしいという人はいます。古物はくだらないと思っても自分だけがそうであって古物は素晴らしいという人はいます。自分に見識や教養がないから価値を理解できないだけです。くだらないという口癖の人は周りの人からバカにされます。自分の未熟さをさらけ出してしまうからです。それが理解できないほど自分は愚かです。理解しようとする努力すらありませんと公言しているようなものです。くだらないと言えば言うほどくだらない人間と思われるのです。何かを軽蔑するつもりで言った一言は自分が軽蔑される一言になるため人間関係にひびが入ります。だからくだらないとは言わない方がいい。自分が損をします。自分はまだ勉強不足、自分とは好みが異なる世界などと謙遜しておく方が無難です。くだらないと思ってもくだらないと言わないようにする。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その6。大きな主語はトラブルを招きやすい。コミュニケーションでは大きな主語の使い方に注意しましょう。大きな主語はトラブルを招きやすいからです。もちろん大きな主語が禁句というわけではありません。あくまで使い方に注意するという意味です。どうしても大きな主語を使わなければいけない場面もあるでしょう。わざと抽象的に言ったりぼかしたりするときは大きな主語に頼ることがありますが、やはり使い方には注意が必要です。例えば次のような一言があるとします。男性は力持ちだよね。女性は華奢だよね。男性、女性という大きな主語で一括りにした言い方ですが違和感があるでしょう。すべての男性が豊富に力持ちとは限りません。男性の中にも体力が乏しく筋肉に自信のない人もいます。なよなよした男性もいれば女性並みに小柄な男性もいます。すべての女性が華奢とは限りません。女性の中にも筋骨隆々でがっちりした体格の人もいます。男性並みに力持ちだったり身長が高かったりする女性も数多く存在します。男性はすべてそうだ、女性はみんなそうだと言わんばかりの表現は人の感情を刺激しやすい。型にはめるような言い方は非難や抽象と誤解されることも少なくありません。最近の若者は非常識、最近の年配者は切れやすいという一言も注意した方がいいでしょう。若者のすべてが非常識とは限りません。若者の中にも教養が豊富で礼儀正しい人も大勢います。年配者のすべてが切れやすいとも限りません。年配者の中にも穏やかで器の大きな人もたくさんいます。主語が大きいと偏見や固定観念で物事を見ていると誤解されやすいでしょう。決めつける印象が出ると誤解や反感を生んでトラブルに発展しやすくなります。悪気はなくても聞き手の心を傷つけたりコンプレックスを刺激したりすることもあります。コミュニケーションに摩擦が生まれトラブルを招きやすくなるのです。こういう時はオブラートに包んだ言い方がスマートです。一般的に男性は力持ち、女性は華奢な人が多いといった言い方なら納得しやすくなります。若者の中には非常識な人もいる、切れやすい年配者が目立ち始めている、など例外を含んだ言い方も悪くありません。言葉の切れは少し悪くなりますが、誤解やすれ違いを防ぎやすくなります。大きな主語を使いつつも、使い方には注意しましょう。ちょっとした言い方の違いで、聞きやすさが向上します。大きな主語は使い方に注意する。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その7。正論が人を落ち込ませることもある。励ますときに注意したいのは正論です。 落ち込んでいる人に正論を言えばきっと分かってもらえるだろうと思います。こういう時はこうするべきだ。これが人としての正しい道だ。正しい内容を教えるわけですから、きっと喜んでもらえるだろうと思います。なるほど。そうだね。教えてくれてありがとうと感謝され明るくなることを期待します。ところが正論を言っても相手の様子は変化しないことがあります。むしろ余計に落ち込ませることがあります。正論を言うのはあなたは間違っていると言っているのと同じだからです。正論を言えば言うほど相手を責めることになる場合があります。正しいことを言うのが常に正しいとは限りません。正論を言うときにはタイミングが大切です。特に相手が落ち込んでいる場合は正論に注意です。落ち込んでいるときは考え方がネガティブになっているため正論を悪く受け止める傾向があります。励ますときに大切なのは正論より同情です。そうか。そういうことがあったんだね。大変だったね。よく耐えたね。相手の苦しみや悲しみを同じように感じていたわりましょう。自分と同じ気持ちになってくれる人に優しさを感じほっとします。同情しているうちに落ち込みから回復するのです。正論を言うなら元気になってからです。元気な状態は考え方がポジティブになっているため正論も素直に聞けるのです。落ち込んでいる人には正論より同情する。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その8。疲れたよと言われたときどう返事をするか。ああ、疲れた。そんな言葉を友人から言われることはありませんか。いきなりネガティブなことを言われると返事に困りますね。疲れた、なんて言わないでほしいな。あなただけ疲れているわけではない。もっと明るい話題を言ってほしい。そう言い返していませんか。あまり硬いことを言わず友人の立場になってみましょう。友人に悪気はありません。友人は疲れたということでストレス発散をしているのです。そういうときはこう返事をしましょう。お疲れ様です。大変でしたね。気遣いと共感の一言です。あなたが優しい返事をすることで友人は心が軽くなり疲れも取れやすくなるでしょう。さすが。私の気持ちを分かってくれていると元気になるはずです。疲れたと言われたときはあなたが癒す出番です。トゲのある言葉より優しい言葉で返事をしましょう。疲れたと言われたときはお疲れ様です。大変でしたねと言ってあげる。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その9。選択に迷う友人の背中を押す一言。選択に迷う友人の背中を押したければいい言葉があります。あなたの選択は全て応援します、です。応援する気持ちを全力で表現しましょう。少し大げさな表現も入っていますが、とにかく応援したいという気持ちが強く伝わる一言です。友人はこれでいいのだろうかと選択に迷っています。非常識な選択をすると笑われるのではないか、反対されるのではないかと悩んでいます。その時に人から全て応援すると言われるとほっとします。どんな選択をしても応援してくれる人がいるとわかるためストレスが軽くなり元気が出てくるのです。友人の選択を最大限に尊重する一言です。こんな言葉を言われたいですね。だからあなたの友人を励ます時に言ってみましょう。迷っていた友人の表情がパッと明るくなり元気を出すでしょう。励ますことを難しく考えないことです。全力で励ますのが友人としての仕事です。あなたの選択は全て応援しますと言って友人を励ます。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その10。くだらない質問なのですがという聞き方をやめる。くだらない質問なのですがいいですか。そういう言葉を時々耳にします。バカな質問なのですが、つまらない質問なのですがという言い方も同じです。この言い方に心当たりがある人は注意です。場合によっては相手に失礼な印象を与えることがあるからです。もちろん質問者に悪気がないのはわかります。謙遜をして質問をしているのでしょう。小さな質問なので答えてほしいという強調もあるのかもしれません。しかしくだらない質問という一言は気持ちのいい表現ではありません。言われる側としては自分を軽く扱われている気分になるからです。くだらない質問をされる様子から自分は雑に扱われていると感じます。謙遜も表現が大げさになればかえって失礼になります。くだらない質問なのですがいいですかと言われると、くだらないなら質問しないでほしいと思うでしょう。世の中には様々な考えの人がいます。気にしない人もいるでしょうが、気にする人もいます。言葉遣いは誤解のない表現を使う方が賢明です。この場合は質問してもいいですかという表現を使いましょう。大げさな表現は不要です。シンプルな表現で十分です。普通に質問すればいいのです。くだらない質問なのですがという聞き方をやめる。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その11。うまくいくといいですねという一言は難しい。転職や退職の場面では次のような言葉がよく聞かれます。うまくいくといいですね。 去る人に向かって明るい気持ちを込めて応援する言葉です。明るい言葉のように聞こえますが、少し注意したい点もあります。うまくいくといいですね、と言われたとき、不安が少し大きくなった経験はありませんか？この言葉は別のニュアンスにも聞こえます。うまくいくかどうかは、あなた次第。うまくいくかもしれないけど、うまくいかないかもしれない。転職や退職をするときは、誰でも不安を抱えています。不安を抱えていると、前向きな言葉もネガティブに捉えやすい傾向があるのです。もちろん、応援した人に悪気はないのですが、脅されているようにも聞こえやすいため、注意が必要です。では、どう言えばいいのか。うまくいくといいですね、より、うまくいきますよ、です。うまくいくことを断定するのです。根拠はいりません。応援なのですから、相手を元気づけられれば、それでいいのです。断定が言いづらければ、きっと、うまくいきます、という言い方でも構いません。仕事ぶりをよく見ている人から言われると、自信を持ち、より、元気づけられるでしょう。占い師になったつもりで、相手の明るい未来を言い当てて、確信に導きましょう。去る人には、うまくいくといいですね、より、うまくいきますよ、と応援する。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その12位。前の方が良かった、は、禁句。友人から感想を求められることがあります。髪型を変えたけど、どうかな？服装のイメージを変えたけど、どう思う？この時、良くない印象と思うと、前の方が良かった、と言ってしまいそうになります。確かに正直な意見ですが、トゲのある言い方はよくありません。正直な発言ですが、ぶっきらぼうです。友人なら、何でも率直に言えばいいわけではありません。友人だからこそ、言い方に気をつける必要があります。前の方が良かった、は、禁句です。前の方が良かった、と言ってしまうと、友人は落ち込んで、新しい挑戦をしづらくなるでしょう。勇気ある挑戦を踏みにじるのは、友人としてふさわしくない行為です。まず、明るく褒めましょう。挑戦したことに対して褒めたたえるのです。新しいイメージになったね。雰囲気が大きく変わったね。勇気を出して素晴らしい。まず褒めれば、友人も勇気を出してよかった、と満足して喜ぶでしょう。もし、どうしても、前のイメージの方がいいと思えば、言い方を少し工夫します。前の髪型をまた見てみたい、前の服装をまた見てみたい、です。また見てみたい、という言い方をすることで、友人は以前の髪型や服装の良さを再認識するでしょう。前の方が良かった、とは言わず、前のイメージをまた見てみたい、と言う。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その13。挨拶をしても返事がないとき、どうするか。挨拶をすれば必ずしも返事があるとは限りません。態度の悪い人の場合、挨拶をしてもわざと返事をしないことがあります。特にこじれた人間関係でよくある光景です。さて、ここでどうするかです。返事がなければ次から挨拶をやめようと思うのではないでしょうか。返事がないとわかっているのにわざわざ挨拶するのは愚かなように思えます。しかし、そこで挨拶をやめればおしまいなのです。挨拶をしても返事をしないなら、相手から挨拶をすることもないでしょう。挨拶をしないから自分もしないと思うのでは、相手と同じレベルです。相手のつまらない態度のせいで自分の習慣を悪化させる必要はありません。本当の愛はギブギブです。相手の返事がなくても挨拶だけは続けましょう。1週間でも、1ヶ月でも、1年でも続けます。返事がなくても気にしすぎず、自分の習慣として続けます。挨拶の返事がなくても、挨拶をされていることだけは相手に伝わります。気持ちが伝わるまで挨拶を続けることです。あなたから習慣を続けていれば、いつの日か返事をしてくれるようになります。挨拶の返事がなくても、習慣として挨拶を続ける。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その14。誰にでも触れてほしくないことが一つはあるもの。あなたには触れてほしくないことはありますか？ごく限られた親しい友人なら話せても、普通の知り合いには話せないことです。おそらく、ある、と思ったはずです。実のところ、誰にでも触れてほしくないことはあるものです。人間なら、誰でも過ちがあります。触れてほしくない過去や事情もあって、当然です。普段、元気に振る舞っていても、心の奥では悩みや不安を抱えています。あからさまに表現すると、人間関係に支障が出るため、普段は見せないようにしているのです。ということは、相手にも触れてほしくない過去があるだろう、と考えることができるはずです。相手はきっと明るく振る舞っているのでしょう。問題なく毎日を送っている様子に見えるかもしれません。しかし、時々会話中触れてほしくない素振りを見せることはありませんか？嫌がる表情を見せたり、話題を変えたがろうとする流れを作ったり、などです。そんな時、しつこく詮索するのは控えます。話して、聞かせて、と問いただせば相手は不快になるでしょう。気になるかもしれませんが、相手が嫌がる素振りを見せるのは話したくないという意思表示です。自分がされて嫌なことは相手も同じです。誰でも触れて欲しくないことがあるという前提で考えます。触れて欲しくない素振りに気づけばそっとしておくのが友人としてふさわしい姿勢です。会話中触れて欲しくない素振りに気づけばそっとしておく。 人間関係で気をつける30の言葉遣い。その15。遅刻してきた人に来るのが遅い。と怒るのではない。大丈夫でしたか、と優しく接する。遅刻してきた人にどんな対応をするか。余裕のある人とない人の違いが見られる場面です。遅刻してきた人にどんな対応をしていますか。もちろん非があるのは間違いありません。待たされた時間が長ければ長いほどストレスが溜まってイライラしてきます。時間泥棒と呼びたくなるのも仕方ありません。遅刻してきた相手が現れるや否や来るのが遅い。と怒鳴り散らしているかもしれません。ここが改善ポイントです。怒るのは普通の対応です。遅刻してきた時点で相手は申し訳ないことをしたと反省しているでしょう。心の中では叱られるに違いないとビクビクしているに違いありません。遅刻のお説教から始まると出会い頭から見学になります。雰囲気も悪くなるとコミュニケーションが取りにくくなります。遅刻してきた人に怒るのは余裕がありません。来るのが遅い。と怒るのではなく大丈夫でしたかと心配する。相手が遅刻してきた時こそ大切な場面です。余裕のある人になりたいなら寛大な対応を心がけましょう。来るのが遅い。と厳しく接するのではありません。大丈夫でしたかと優しく接しましょう。待たされてイライラしているかもしれませんが、こういう時こそ相手の事情を察する余裕を持ちたい。相手は急いでいて体調を崩していたかもしれません。走ってきたせいで呼吸が乱れているかもしれません。満員電車の中で缶詰状態になり気分が悪くなっているかもしれません。まず相手に寄り添って優しく声をかけるのがいいでしょう。遅延や交通渋滞で遅れたなら大変でしたね、災難でしたね、と同情するのもいいでしょう。ちょっとした一言で相手は救われ平和的な空気が広がるでしょう。これが余裕のある対応です。遅刻をされてイライラしそうな時こそ仏の心。遅刻をされても寛大な精神で接しましょう。怒りをぶつけるのではなく大きな心で優しく接しましょう。誰もが怒りそうな場面だからこそ仏になったつもりで優しく接することです。叱られそうな場面で逆に優しくすることで相手はハッとするでしょう。冷静に自分の行いを振り返れます。反省の気持ちが強くなり改善が促されるでしょう。余裕のある人であれば仕事も余裕を持って進めているでしょう。遅刻したせいで仕事が遅れることになりますが、致命的にはならないはずです。遅刻した相手に怒るのは余裕がある人ではありません。余裕のある人になりたいなら怒らない人になることです。遅刻をされてイライラしそうな時こそ仏の心です。遅刻してきた人には来るのが遅い。と怒るのではなく大丈夫でしたかと優しく接する。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その16。特徴の比較の後は批判という流れに注意。会話では特徴についての話題が出ることがあります。例えば映画の話をしているとき、アメリカ映画とフランス映画の特徴が出ることがあります。アメリカ映画はハッピーエンドが多い。フランス映画はバッドエンドが多い。アメリカ映画は予算をかけた賑やかな作品が多い。フランス映画は予算を低く抑え静かな作品が多い。アメリカ映画は派手を重視。フランス映画は芸術を重視。個人的な意見もあり面白いですね。ここまではいいのです。この後が注意です。〇〇映画は良くないね、〇〇映画は悪いね、という批判の流れになりやすい。特徴の比較の後は批判という流れ方が定番です。批判まで行くとやりすぎなのです。よしあしの議論をしても仕方ありません。それぞれの成り立ちが違います。歴史が違えば文化も違い、文化が違えば国民の好みも違います。よしあしの話をするのは人の悪い癖です。よしあしの議論の思想になればこう考えましょう。それぞれの特徴があっていいね、です。それぞれの特徴の良し悪しを考えずありのまま受け止めましょう。違いがあるからこそ多種多様な楽しみも生まれます。批判は避けることです。家電製品の特徴、ブランドの特徴なども同じです。それぞれの特徴があっていいねと言えばそれぞれの違いが素直に楽しめます。不毛な争いは避けることです。それぞれの特徴があっていいねと考える。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その17。手伝いましょうかという一言は難しい。友人の家でパーティーを楽しんだ後、ホストが片付けを始めました。こんな時どう声をかけますか。手伝いましょうかと声をかけたいところですが不十分です。手伝いましょうかと聞かれればホストは自分が片付けるから大丈夫、気にしないでと言うでしょう。聞く前から返事の内容が概ね予想できるはずです。しかも言葉はイントネーションによって意味が変わる特徴があります。言い方によっては、私は片付けなくていいですよね、というニュアンスとして誤解されることもあります。手伝いましょうか、という一言はシンプルですが難しい。だからとはいえ放置したまま帰るのも気になります。では、どうするか。聞く暇があるなら、さっと手伝い始めるのです。私はこれを手伝います、です。明らかに片付けが必要であろう、空き缶、お皿、空箱など、目の前のものから自発的に片付けていきましょう。 自発的に片付けを始めることで気が利くな。助かる、と喜ばれます。片付けるべきか判断に迷うものだけホストに聞けば十分です。後片付けが素早く完了するのです。手伝いましょうか、と聞く暇があるなら手伝い始める。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その18。迷惑な行為であっても迷惑とは言わない方がいい。迷惑な行為をやめてほしいときあなたならどう伝えますか。迷惑です。迷惑なのでやめてください。こうしたストレートな言い方になることが多いのではないでしょうか。わかりやすくてストレートな一言ですが、実はあまり良くない表現です。迷惑なのだから迷惑と伝えて何が悪いと思いますが、正しいことを言えばいいわけではありません。問題なのは言い方です。感情的な一言であり、余計なトラブルを招く可能性があるからです。ストレートに迷惑という言葉を使うのは感情をぶつけることになるため注意が必要です。想像してみてください。例えばあなたが相手から迷惑だからやめてくださいと言われた時どう感じるでしょうか。ストレートな表現でわかりやすい一方、感情的でトゲがある一言のため一瞬萎縮するのではないでしょうか。ムカッとして反抗心が芽生えることもあるかもしれません。トゲのある一言にはトゲのある一言で言い返したくなる。場合によっては喧嘩のゴングが鳴ってしまうこともあるはずです。迷惑な行為であっても迷惑とは言わない方がいいのです。ではどうすればいいのか。迷惑な行為を注意するなら迷惑以外の表現を使って伝えるのがスマートです。例えば隣の部屋がうるさくて苦情を言いに行くとします。うるさくて迷惑ですとは言いません。音が響いて寝られません、もう少し静かにしていただけないでしょうかと言えばスマートでしょう。ゴミ捨てのマナーを守らない住人がいて苦情を言いに行くとします。指定日以外にゴミを出されると迷惑ですとは言いません。ゴミを出す日を勘違いされていませんか。燃えるゴミの日は火曜日ですよと言えば穏便に伝えることができます。順番待ちに割り込んできた人がいて注意するとします。割り込まれると迷惑ですとは言いません。すみません、最後尾はあちらですよと言った方が相手を刺激せずに注意できます。迷惑な行為であっても迷惑とは言わず別の表現を使いましょう。相手に聞きやすい言い方を心がけることでトラブルを減らせます。迷惑な行為であっても迷惑とは言わず相手に配慮した表現を使う。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その19。前にも言ったよねはピンク。友人と話をしていると同じ質問をされることがあります。こんな時同じ話を繰り返すのは面倒と思うとつい言いそうになる言葉があります。前にも言ったよねです。前にも言ったことを気づかせ同じことを繰り返さないでほしいためです。この時が大切です。前にも言ったよねはいわば説教です。前にも言ったぞ、知らないとは言わせないぞ、同じことを言わせるな、お前は頭が悪いのか。相手を見下したニュアンスだけでなく不快になっている印象まで伝わります。前にも言ったよねと言われた人の気持ちを考えてみてください。聞きたいことがあっても同じ質問をすればまた怒られる、自由に発言できないと思います。話しかけづらくなるのです。前にも言ったよねという人には悪気はないのでしょうが、人間関係にひびを入れる言葉です。主張が正しいかどうかではありません。感じのいい発言かどうかです。主張が正しくても人間関係では言わない方がいい言葉なのです。では前にも言ったことを伝えるにはどうすればいいのかというと、また言えばいいのです。以前に話したことでももう一度同じことを言います。2回でも3回でも言うのです。繰り返し話すのが面倒と思うのではなく、自分にとっても再確認の機会になると考えます。何度も話しているうちに相手は、おや、聞き覚えのある話だ、わざわざ繰り返してくれているんだなと気づきます。同じことを聞いた自分を恥じ自己反省するでしょう。相手を傷つけることなく前にも言ったよというニュアンスを伝えることができるのです。以前に話したことを聞かれたら前にも言ったよねと言わずもう一度話す。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その20。ざっくりした答え方はそれ以上聞かないでと誤解され会話が続きにくくなる。時々ざっくりした返事をする人がいます。ご出身はどちらですかと聞くと北海道という返事が返ってきました。一言で北海道と言っても広いです。小さな国に匹敵するほどの広さがあります。お仕事は何をされているのですかと聞いたとき IT 関係ですという返事が返ってきました。 IT と言っても幅が広くざっくりした印象を受けます。もちろん回答を避けたい意図があってぼかすならいいのです。私たちの会話ではそれ以上聞いてほしくない話のときざっくりした返事でぼかすことがあります。これは会話における暗黙のルールです。ざっくりした返事をすると相手にそれ以上聞かないでと誤解されてしまい会話が続きにくくなるでしょう。回答拒否のつもりでなくてもそういう拒否のニュアンスを与えてしまいかねません。日頃からぼかす答え方が癖になっているといつの間にか会話が途切れる原因となります。親しくなるチャンスを逃すことにもつながってしまいます。 相手が知らないかもしれないと思って詳細な返事を控えることもあるかもしれませんが、逆効果です。相手が詳しく知らなければ、その時改めて話せばいいことです。会話を弾ませていくためには、できるだけ詳しい返事を心がけましょう。ご出身はどちらですか？
北海道の函館です。
夜景の綺麗なところで有名ですよね。まだ行ったことがなくて、いつか行ってみたいところなんです。ぜひ、いらしてください。五稜郭やトラピスト修道院も見応えがありますよ。話が弾んで会話が広がります。お仕事は何をされているのですか？
ウェブデザインの仕事をしています。
時々、プログラムを組むこともありますね。難しそうですね。慣れてしまえば簡単ですよ。もともと好きなことなので遊んでいるような感覚で仕事をしています。どんどん会話が弾んで止まらなくなっていくでしょう。詳細な返事を心がけることでもっと話したい。というアピールとなります。相手ももっと詳しく聞いていいのだねと思い突っ込みやすくなります。相手に突っ込んで聞いてもらいたいときはあえて詳細な返事を答えた方が話が弾んで話題も広がりやすくなるのです。ざっくりした答え方ではなくできるだけ詳しい答え方をする。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その21。目上の人を褒めてはいけない。褒めるのは人間関係の潤滑油です。誰でも褒められると嬉しく感じるもの。褒めると相手は嬉しく感じるに違いない。そう思って手当たり次第に褒めようとするかもしれません。もちろん褒めるのは悪くありませんが注意したいマナーがあります。目上の人を褒めてはいけません。目上の人を褒めると偉そうと思われムッとされるでしょう。いまいち目上の人を褒めてはいけない感覚がわからないなら言われる側に立つとわかります。例えばあなたは職場のリーダーであり部下から次のように褒められたとします。偉いですね。立派ですね。よく頑張りましたね。上出来です。なかなか筋がいいですね。こう褒めるとどう感じるでしょうか。おそらく一瞬ムッとするでしょう。褒められても嬉しくありません。嬉しいどころか不快に感じるでしょう。上から目線を感じるからです。自分が見下されてバカにされたように感じるのです。褒める行為は本来目上の人から目下の人に対してするもの。褒める行為は本来目上の人から目下の人に対してするものです。そのため褒めるならお互いの上下関係に注意しなくてはなりません。うっかり目上の人を褒めると偉そうで生意気と顰蹙を買うことになるでしょう。良かれと思って褒めた結果逆効果になるのです。場合によっては相手を怒らせてしまう可能性もゼロではありません。ちょっとした一言が悪印象につながり命取りになりかねません。年齢が同じであっても相手の方が上の立場なら露骨な褒め言葉は控えるのが正解です。たとえ悪気がないとしても言葉遣いを誤ると誤解を生むことがあります。褒める言葉より認める言葉。目上の人を称賛するときは褒める言葉より認める言葉です。すごい。素晴らしい。いいですね。面白いですね。さすがですね。目から鱗が落ちました。かっこいいですね。かわいいですね。認める言葉であれば、お互いの上下関係は関係ありません。飾った言葉は不要です。シンプルな言葉でいいので、きちんと認めることが大切です。認めることは褒めることにもなります。誰でも自分の仕事を認められると嬉しく感じます。認める言葉であれば、相手はニコニコしながら喜んでくれるはずです。目上の人を褒めない。目上の人を称賛するときは、認める言葉を使う。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その22。ニックネームで呼んでいいと言われたらすぐ呼び始めるのがマナー。高弘と申します。高と呼んでください。マリアと言います。マリーと呼んでください。初対面の時相手からニックネームで呼んでいいと言われることがあります。初対面にもかかわらずニックネームで呼んでくれとお願いされるのです。まだ知り合ったばかりなのに慣れ慣れしい呼び方でいいのかと思うことでしょう。初対面からいきなりニックネームは呼びにくいかもしれません。しかしニックネームで呼んでいいと言われたらすぐ呼び始めても大丈夫です。相手がわざわざニックネームで呼んでいいと言ったのは仲良くなりたいという意思表示です。いきなりニックネームは失礼ではないかと思いますが失礼ではありません。もちろん偉そうな言い方には注意が必要ですが丁寧な言い方でニックネームを使えば失礼にはなりません。むしろマナーです。相手が希望しているのですからその通りにしないとかえって失礼です。堅苦しい呼び名で関係が定着すると逆にニックネームで呼び始めるタイミングを逃してしまうでしょう。ニックネームで呼んでいいと言われたら失礼と思わずすぐ呼び始めましょう。最初は少し勇気が必要ですがすぐ慣れます。いつもより早く仲良くなれるでしょう。ニックネームで呼んでいいと言われたらすぐ呼び始める。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その23。相手が謝ってきたときどう返事をするか。すみません。ごめんなさい。申し訳ございませんでした。
日常では相手のミスで自分に迷惑が及ぶことがあります。相手は自分の非を認め謝ってきます。さて、注目したいのは謝罪に対する返事です。どんな返事をしていますか？大丈夫です、許してあげます、などの返事が多いでしょう。もしくは、バカや、どう、きちんとしろ、しっかりやれ、と怒鳴ることもあるかもしれません。迷惑を受けたのですから、文句の一つでも言って怒りを発散させたいこともあります。しかし、本当に相手だけが悪いのでしょうか？トラブルを客観的に見つめると、相手に 100% の非があるのは稀ではないでしょうか？ほとんどの場合、トラブルの詳細を確認すると、自分に少しは非がある場合が大半です。したがって、大人ならもう一つレベルの高い返事をしましょう。自分にも非があることを認めながら謝るのです。こちらこそ配慮が足りませんでした。不注意がありました。すみませんでした。トラブルの原因の一部は自分にもあることを認める言葉です。レストランで出てきた料理が注文と違ったとき、自分の注文方法に問題があったのかもしれません。仕事の取引先でミスがあっても、ミスしやすいような発注に問題があったのかもしれません。わかりにくい言い方もあるでしょう。誤解を招くような言い方もあるでしょう。1% でも自分にも非があれば、やはり謝っておく方がいいのです。お互いに自分の非を認め合うと改善が促されます。トラブルがスムーズに収まり、人間関係の向上につながります。自分に 1% でも非があれば、自分も悪かった、と謝る。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その24。人生はそんなに甘くない、という人は陰で笑われる。後輩から人生の相談をされたとき、つい言ってしまうフレーズがあります。人生はそんなに甘くない、です。後輩が大げさな話をすると社会を軽視している印象を受けることがあります。そのため先輩である私たちはつい感情的に反論したくなるのです。先輩としては厳しい言葉で後輩にカツを入れたつもりです。この言葉に奮起して後輩たちは自分の甘い考えに気づき考え方を改めるだろうと思います。しかし意外にこの言葉は空振りをする場合が多いのです。あなたが子供の頃大人から人生はそんなに甘くないと言われた時のことを思い出してください。あまり良い印象は受けなかったはずです。うまく話をぼかされた、感情的に反論された、意味がわからない、などと思ったのではないでしょうか。ということは、あなたがこのフレーズを後輩に使うときも同じことを思われるのです。先輩としては、後輩の前で威厳を見せながら奮起させるつもりで言うのですが、思ったほど効果がありません。むしろ、陰では偉そうなことを言って、感じが悪いな、参考にならない意見だ、と思われているでしょう。では、後輩を奮起させるにはどうすればいいのか。人生はそんなに甘くない、と言うなら、自分の具体的な体験談をしましょう。あなたが社会に出た時にどんな経験をしてどれくらい苦労したのかを具体的に話します。体験談は社会を具体的にイメージしやすいため人生はそんなに甘くないという意味をよく伝えられます。しかもイメージは記憶によく残ります。後輩にとっても参考になりやすいのです。人生はそんなに甘くないというくらいなら自分の具体的経験を話す。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その25。それくらい知っているという人にはいずれ情報が回ってこなくなる。相手から面白い話をしてもらいましたが、すでに知っている内容でした。そんな時よく聞かれるセリフがあります。それくらい知っているです。すでに知っていることを伝えただけです。普通のリアクションかもしれませんが、大切なのは相手がどう感じるかです。それくらい知っているは素っ気ない一言です。少なくとも言われて嬉しい言葉ではありません。それくらい知っているという一言は相手にそんなことも知らなかったの。と言っているのと同じこと。相手はテンションが下がり冷たい空気が流れるでしょう。自分は普通に言ったつもりでも相手にとってはちょっとショックに感じることがあります。盛り上がっていた話が途切れてしまいかねません。普段からそれくらい知っていると言っているとどんどん人が離れていきます。冷たい態度を取る人は冷たい態度を取られます。あの人はいつもそっけない、わざわざ話す必要はないだろう、話をしても冷たくあしらわれるかもしれない。それくらい知っているという人にはいずれ情報が回ってこなくなります。知らないふりができることもコミュニケーション。すでに知っている話だとしてもそっけない返事をしないことです。それくらい知っているを言いそうになっても喉のところで止めておきましょう。こういう時は素直になるほどというのが得策です。なるほどと言われると嬉しいものです。あなたの話は良かったですと相手を認めることになります。相手が親切に話してくれたのは事実ですから、理解や納得の言葉が喜ばれます。知らないふりができることもコミュニケーションです。すでに知っていることでも知らないふりをしておく方がスムーズに話が進みます。ニコニコうなずきながら最後まで聞かせていただきましょう。詳しく話を聞いていくうちに貴重な情報が得られるかもしれません。喜んでもらえてよかった、良い話、役立つ情報があればまた教えてあげようとなります。なるほどと答える人にはどんどん情報が集まってくるのです。
すでに知っている話をされたときはそれくらい知っているではなく、なるほど、と受け止める。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その26。興味がないを教えてほしいに言い換える。人生では興味がないと思うときがあります。しつこい勧誘を振り切るときは強い態度で興味がないと言わなければいけない場面もあります。しかし、興味がないことのすべてに興味がないと言えばいいのかというとそうではありません。興味がないというのは完全否定です。自分は興味がないので関わりたくありませんということです。そこから話が先に進みません。コミュニケーションが切断します。そこで興味がないと言いそうになれば次の言葉に言い換えてみてください。教えてほしいです。自分の理解不足で面白さがわからなかっただけかもしれません。教えてほしいと言えば理解はできていないが理解をしたい姿勢が感じられます。相手からわかりやすくて詳しい説明が聞けるでしょう。あなたの世界観が広がって新しい楽しみを見出す可能性があります。映画を見て物語の意味がわからなくても他人の解説によって面白さが理解できることがあります。歴史に興味がなくても友人からの説明で興味が出てくることがあります。話をしながら相手と仲良くなる機会になるでしょう。興味がないのが事実でも可能性を広げる行為として教えてほしいと言ってほしい。もしかしたら考えが変わるかもしれないのです。興味がないと言わず教えてほしいと言う。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その27。怒りを愛の表現に変える3つの工夫。怒りを感じてもいいのです。怒りは人間に備わった大切な感情の一つです。怒りの本質は愛です。相手を真剣に思うからこそ怒りを感じます。学校で生徒のためを思っている先生ほど怖いのと同じです。生徒のためを思っているからこそ怒りを感じ本気で怒ります。愛がないと怒れないのです。ただし問題なのは伝え方です。怒りを感じた時に怒りを感情のままぶつけるのはよくありません。暴力でぶつければ体を傷つけるでしょう。感情でぶつければ心を傷つけるでしょう。怒りは伝え方を工夫した上でぶつけましょう。すなわち親切な苦情として伝えるのです。親切な苦情に加工するには次の3つのポイントを押さえるだけです。1. 言葉遣いを丁寧にする。感情を抑えて言葉遣いを丁寧にしましょう。俗語や省略語はできるだけ使いません。トゲがなく柔らかい表現を意識しましょう。2. ゆっくり話す。ゆっくり話すだけで丁寧な印象になります。感情も抑えられるため相手に受け入れられやすくなります。3. 褒めてから言う。いきなり苦情を言うより褒めてから苦情を言う方が賢明です。不愉快です。迷惑です。やめてくださいといきなり否定から始めるのはよくありません。いつも素晴らしいサービスに感謝しています。ありがとうございます。ところで一つお伝えしたいことがあります。褒め言葉から始めればその後の苦情もスムーズに受け入れてもらえるでしょう。親切な苦情として怒りを表現すれば不満を上手に吐き出せます。同時に相手には改善の材料にもなるでしょう。怒りは伝え方さえ工夫すれば愛の表現になります。お互いにとってメリットになるのです。怒りは親切な苦情として表現する。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その28。冗談でも言ってはいけない言葉は冗談でも言ってはいけない。世の中には冗談でも言ってはいけない言葉があります。例えば、あなたは人として失格、あなたにできるわけがない、産まなければよかった、です。人格、能力、存在を全否定する言葉は冗談であっても言ってはいけません。使い方の問題ではなく、そもそも使ってはいけない言葉です。冗談でも言ってはいけない言葉は、たった一言であっても相手に強烈なショックを与えます。自分は軽いつもりで口にしても相手は本気で受け止めるでしょう。言われた相手はぐさりと突き刺さり、心に致命傷を負います。ちょっとした悪口のつもりでも言われた側は最低最悪の悪口として受け止め、強烈な絶望感を覚えるはずです。立ち直れないほどの大ダメージを与え、トラウマとなることも少なくありません。うっかり、口が滑りましたでは済みません。後から謝っても取り返しがつきません。冗談であってもいけない言葉は禁句です。どれだけ相手が憎らしかろうと、カッと頭に血が昇ることがあろうと言わないことです。たった一言であっても相手に立ち直れないほどの大ダメージを与えるですから、口に出すべきではありません。人格、能力、存在を全否定する言葉はすべて NG。冗談でも言ってはいけない言葉にも様々ありますが、判断の目安があります。人格、能力、存在を全否定する言葉はすべて NG と考えてください。どんなに相手が憎かろうと冗談でも言ってはいけない言葉だけは口にしないことです。感情的になった時は口が滑りやすいので改めて意識を高め注意を徹底しておきましょう。冗談でも言ってはいけない言葉は完全な禁句にするのが正解です。冗談でも言ってはいけない言葉は完全な禁句にする。 人間関係で気をつける30の言葉遣い。その29。ひどいことを言ってしまいそうなら黙っておく方がいい。誰でも情緒が不安定になることがあります。気分の波が激しいとき、言い過ぎてしまった経験はありませんか？親からのアドバイスに対して黙れと言い返した経験。友人からの励ましをうるさいと言い返した経験。同僚からの協力にうざいと拒絶した経験などです。イライラしているときは偉そうな返事をしがちです。悲しんでいるときは冷たい返事をしがちです。感情のままに発言すると自分で自分をコントロールできないため後悔する発言が増えます。ふと自制心を取り戻してから言うべきではなかったと後悔するのです。一度は経験があるのではないでしょうか。このことから得られる教訓に気づいてください。ひどいことを言ってしまいそうなら黙っておく方がいいということです。心を取り乱した状態で発言しても失言が増えるだけです。自分でひどいことを言ってしまいそうという自覚があるならむやみに発言しない方がいいでしょう。発言をしなければ失言することはありません。しばらくしてから返事をしますという断りを入れて気持ちが落ち着いてから返事をしましょう。ひどいことを言ってしまいそうな時は何も言わないでおく。人間関係で気をつける30の言葉遣い。その30。あなたが嫌いですと言われた時どう言い返すか。あなたが嫌いです。こんな一言を目の前で言われた時どういう態度をしますか。世の中に存在する言葉の中で最もひどい言葉の一つです。大きなショックを受けその場から逃げたくなるでしょう。しかしここがあなたの人間関係が試される場です。こう言われた時の最善の返事があります。あなたは私が嫌いでも私はあなたが好きです。インパクトの強い否定を言われた時はインパクトの強い肯定で言い返してやりましょう。嫌いですという人に限って好きと言われることに慣れていないはずですからたじろぐはずです。相手が自分を嫌いになったから自分も相手が嫌いになるのでは完全に人間関係が終了です。仲直りの見込みはなく二度と仲良くなれないでしょう。しかしあなたは私が嫌いでも私はあなたが好きですと言えば望みがあります。たとえ好きでなくても好きと言い切ってしまうのです。相手に好意を伝えれば相手はあなたの印象が変わり好きになるかもしれません。大なり小なり仲が回復する可能性が出てくるのです。恥ずかしくて言いにくいかもしれませんがだからこそ衝撃的な一言です。これが言えるならあなたの人間関係は必ずレベルアップします。嫌いと言われた時は好きと言い返すのです。あなたが嫌いと言われたときはあなたは私が嫌いでも私はあなたが好きと言い返す。人間関係で気をつける30の言葉遣い。まとめ。その1。綺麗な言葉遣いを意識する。その2。相手を誘うときは同意を強要する言い方ではなく疑問形の言い方に変える。その3。あなたの選択は全て応援しますと言って友人を励ます。その4。何かを嫌いというのはやめる。その後、大きな主語は使い方に注意する。その6、落ち込んでいる人には正論より同情する。その7、疲れたと言われたときはお疲れ様です。大変でしたねと言ってあげる。その8、面白くないではなくわからないと言う。その9、くだらない質問なのですがという聞き方をやめる。その10、去る人にはうまくいくといいですねよりうまくいきますよと応援する。その11、前の方が良かったとは言わず前のイメージをまた見てみたいと言う。その12、挨拶の返事がなくても習慣として挨拶を続ける。その13、悪口は心を無にして無視する。その14、言葉だけでなく危害まで加えてくるなら我慢せずに相手と話し合う。解決しなければ第三者に相談する。その15、それぞれの特徴があっていいねと考える。その16、手伝いましょうかと聞く暇があるなら手伝い始める。その17、迷惑な行為であっても迷惑とは言わず相手に配慮した表現を使う。その18、以前に話したことを聞かれたら前にも言ったよねと言わずもう一度話す。その19、嫌いな人を苦手な人と言い換える。その20、気が変わった時は勇気を持ってやっぱりやめますと言う。その21、目上の人を褒めない。目上の人を称賛するときは認める言葉を使う。その22、ニックネームで呼んでいいと言われたらすぐ呼び始める。その23、自分に 1% でも非があれば自分も悪かったと謝る。その24、人生はそんなに甘くないというくらいなら自分の具体的経験を話す。その25、すでに知っている話をされたときはそれくらい知っているではなくなるほどと受け止める。その26、興味がないと言わず教えてほしいと言う。その27、怒りは親切な苦情として表現する。その28、 会話中触れて欲しくない素振りに気づけばそっとしておく。その29。ひどいことを言ってしまいそうな時は何も言わないでおく。その30。あなたが嫌いと言われた時はあなたは私が嫌いでも私はあなたが好きと言い返す。